크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長の志田祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村貴文です。
こんにちは、志田祐介です。
はい、ポッドキャスト総研第3回始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はサウンドロゴについてのあれこれについてお話をしたんですけど、うん、
はいはいはい、
ポッドキャスト総研なんで、うん、まあ、せっかくだったらもっとその時事的なテーマっていうのも取り上げていきたいなと思いまして、
はいはいはい、
まあ、ちょっとね、そういうのも話をしていきたいなと思ったんで、ちょっと一個ですね、話のテーマを持ってきました。
ほう、何でしょう。
で、それがですね、あの、Spotify と、あの、上老眼問題っていうやつですね。
なるほど。
はい。聞いたことあります？これ。
なんとなく、ちょっと僕、ちゃんとニュースをチェックできてなかったかもしれない。ただ、なんとなく、こう、Spotify のなんか、ニュースフィードでなんか見たような気がするんですけど、
はいはいはい。
ちょっと中身をちゃんと理解できてないんですよ。なんか削除したとか、そういう話ですよね、確か。
あ、そうなんですよ。
うんうん、何があったんでしょうか、これ。
これ、これ何があったかっていうと、うん、まずこの、ジョー・ローガンさんっていうのが、
はいはいはい。
まあ、こう、これ、第1回でもちらっとだけ触れましたけど、
うん、
アメリカのカリスマポッドキャスターなんですよ。
なるほど、なるほど。
まあ、もともと確かラジオパーソナリティだったと思うんですけど、
はいはいはいはい。
まあ、とにかくこの方がホストになった、あの、ポッドキャストっていうのがもう大人気で。
なるほどね。
で、アメリカのそのポッドキャスト総合ランキングにも必ずそのやっぱベスト5ぐらいにいつも入ってるし。
そうか、コメディアンで格闘家であり、ポッドキャスト司会者でもあるんだ。
はい、
なるほど。
あの、だから、まあ、結構笑える感じの、でもその、やってる内容は結構社会的なテーマもやってるっていうような人なんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、別にこれはもうアメリカだけじゃなくて、なんならイギリスのチャートとかにも入ってるし、まあ、英語圏のチャート、軒並み入ってるんですよね、この番組。だから、おそらくめっちゃ稼いでんだろうなと思ってるんですけど。
はいはいはいはいはい。
まあ、という、まあ、こう、大人気ポッドキャスターなんですけど、この人が、ちょっとそのコロナウイルスに関して、
はいはいはい。
割とその科学的に正しくないようなことを言ったんですよね。
なるほど。はあ、
はい、
は
あ
は
あ。で、まあ正しくないとこか、まあちょっとひょっとしたらこう陰謀論なのかみたいなことを、
あ、はいはいはい、
まあ割とこう、声高に主張しちゃったんですよ。で、あとはその、この薬が効くとか、この薬が効かないとか。
はいはいはいはい。
まあちょっと、
どこまで。どこのみたいな。
です、です。まあちょっとどこまで踏み込んで喋ろうか、あれなんですけど、
うん、
まあちょっとその、トランプ主義者の人が言ってるような、
なるほどなるほどなるほど。
ちょっと陰謀論めいた、ようなことを、このポッドキャストの中で発言したんですよ。
うん。番組で自分の。
そう、なんですよ、
うんうんうん。
で、そうしたところ、こう、アーティストたちが怒ったわけですよね。Spotify に楽曲を提供してる。
なるほどね。
はい、
はいはいはいはいはい。
で、結局、その、Spotify は、自分たちはプラットフォームだって言って何もしないけど、責任があるんじゃないかと。そういったものをその消したり、その、配信者側にアプローチして、まあ、はい、何かその訂正させるみたいな。
なるほど。
はい。
だから別に、ミュージシャンが自分の音楽と一緒にこのポッドキャストを流してたわけじゃないけど、その、
はい、
同時並行で流れたというよりは、同じプラットフォームとしてこれどうなのっていう、プラットフォーム問題みたいなことですよね。
そうなんですよ。そう。
なるほど。
で、Spotify は当初は特に何もしてなかったんだけど、うん、まあそれに業を煮やした一部のアーティストが、
はい、
だったらもう楽曲を引き上げますって言ったっていう、まあそういう割と騒動になってるっていう話なんですよね。
なるほど。
でその後、
うん、
このジョー・ローガンさん側が、
はい、
一部の発言について謝罪をして、
うんうんうんうん、
で一部の回を落としたんですよね。
なるほど。
はい。なんでまあそれで一旦今は収まってるのかなっていうような状況なんですけど。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。
ただまあこれまあそれが一旦事の顛末ですね。
なるほどね。
はい。
うん。
でそうだ。で一応 Spotify 側の対策としては、
はいはいはい。
今後はその良くない情報については番組にその注意喚起をこう追加する方針を明らかにしたっていう風に書いてあって。
なるほどなるほどなるほど。
はい。で、あとは、一応その、コンテンツ制作のガイドライン、プラットフォームルールっていうのを公表して、
うん、
まあそれに反するものについては、アカウント停止しますよっていう風に、まあこう、新しくこう規制を設けたっていう、
ね。なるほどね。
はい。
そうか。
で、これを思った時に、
うん、はいはいはい。
まあ、なんていうか、いつか起きる問題だなとは思いましたね、やっぱり。まあ、要は、その、SNS でこれってたびたび起きてることなんですよね。
そうですね。うん、
はい。 で、あのまあ、その直近で言うと、やっぱ一番やり玉に挙げられたのが Facebook ですよね。
そうですね。まさにそうです。はい。はい、
で、Facebook が、それこそ、あの、なんちゅうか、まあ、特にこう、トランプ政権の頃、
うん、
あの、しかも、あとトランプさんの選挙期間中とかもそうですよね。
はいはいはい。
に、まあ、明らかにこれ嘘だろっていうような情報を、こう、拡散させていった人たちがいたときに、
うん、
あの、プラットフォーム側に責任があるのかないのかって、やっぱすごく、あの議論になってたんですよね。
なりましたね。あと同じタイミングではツイッターがね、はい、トランプさんのアカウントをバンしたりとかね。
そうそうそうそう。
でそれで物議を醸したりいろいろしてましたけれども、はい、うん、
うん、だからそうなんですよね。その言論の自由と、
うん、
やっぱりそのプラットフォーマーとしてその誤情報を、うん、あの拡散させちゃいけないっていうその責任っていうのを線引きってすごい難しいんですよね。やっぱり
すごい難しい。
で今まで、うん、その音楽プラットフォームに関しては、
うん、
音楽はまあそこまでなんていうか公序良俗に反する音楽ってそんな多くないじゃないですか。
まあ言ってしまうとある意味、はい、芸術でカバーできますからね。
そうそうそう、そカバーできるんですよね。
内容ではすごい LSD 打ってたりするのかもしれないですけれども、うん、あのまあそれはそあのフィクションとしてカバーできますからね、音楽としてはね、はい、うん、
なんですよね、うんうん、そうそうそう。なんだけどやっぱりポッドキャストを配信し始めると それってまあこう言論なんですよね。
言論ですね。
はい、
うん、
で言論になるとやっぱり、まあ、どう考えてもこれは社会的に問題だろうっていう言論がまあ紛れ込みますよね、
うん
うん、まあ、絶対紛れ込みますよね。これは
紛れ込みます。で、それが果たして誤情報などうかの判断も難しい問題も、
そうそうそうそう、
要はあの両方とも事実ってことがあるわけじゃないですか。その政治、はい、ありますね、政治主張だったり思想みたいなものって、
うん、そう、
だからそこら辺が偏ることもあるし、ということはやっぱ怒ってしまいますよね、言論の場合。うん、
そうなんですよ。だからまああのやっぱりこう CGM 的な、うん、あのプラットフォームでこれはやっぱ絶対発生する問題だなと思って、
うん、そうですね、
はい、
うん、
で特にこう何でしょうかね、割とこうプラットフォームの一生って、
はいはい、
あの最初の頃は、うん、あの結構こう良識なコミュニティというか、
うん、
まあ、互いが互いにその空気を読みながらこうやっていくと。なんだけどだんだんと人が増えてくるにつれて、まあ、ちょっとその良くない投稿をしてくる人たちっていうのも現れ始めて、でその時点でちょっとその規制が入り始めるみたいな、あのそういう一生というかサイクルをたどりますよね。
そうですね、うん、
はい。で、まあ、このジョー・ローガンさんの場合はその良くない人っていうよりももうそもそもカリスマポッドキャスターなんで、
はいはいはい、
そういうこう大人気の人が良くないことを言ったら一体どうするのかっていう、なんかこう難しいケーススタディが今回だなと思ったんですよね。
そうですね。いやこれ結構ねいろいろ論点があって、
はい、
まああとやっぱり今回そのいよいよ音声にもこういう話がポッドキャストにもこういう話が出てきたのかという思いもめっちゃあるんですよね、
うん、
というのが、はい、なんか結構ここ数年で、まあ、ある意味ポッドキャスト自体も流行りだしたし、日本でもボイシーさんだったりとか、
うんうんうん、
いろんなそのいわゆるアップルポッドキャスト、スポティファイ、こういったもの以外でもユーザーが自由にレディオトークもそうです、なんか配信できる、はい、ユーザージェネレーティッドと思って増えてきたじゃないですか、ここ最近
しました、しました、うん、はい、
で意外とそこで著名人とかインフルエンサーも始めてるっていう今現在地だと思うんですけど、なんか一部のそのインフルエンサーとかが始めてる理由の一つで結構みんな言ってるのがあんまり炎上しないってことを言ってるんですよね、
はい、うんうん、確かに聞きますね、うん、それ
で僕らもその実感は確かにあって、
はい、
要は、まあ、炎上までいかなくてもなんかツイッターだとこの発言すると変なリプがついちゃったものが音声だと別にそんなにつかなかったりとかあるなっていう実感値としては、はい、ごめんなさい、うんうん、正確なデータでは実感値としてはある、
はい、
だけれどもただやっぱりここまで影響力を持ったインフルエンサーになっちゃうとこれってある意味炎上しちゃったってことですよね。
そういうことですね、うん、はい、
だから音だから炎上しづらいのかもしんないけど、
うん、
やっぱりそれはまだまだマーケットがちっちゃかったからだったのかなっていう思いもなんかこのニュース見てあるし、より音声の方が逆に僕はちょっとある意味なんだろうな、いわゆるコンバージョンする気がしているので、
コンバージョン、
テキスト情報よりも、
はいはい、
聞いたものの心境変化とか、これもごめんなさいデータはないんですけれども、
はい、
なんか要はその行動とか思想の変更に音声テキストよりも音声の方がなんかねつながりそうな気がするんですよ。
あ、そうですね、それはでもねよく言われてますよね。
そうだから、まあ、ある意味、うん、そういう悪意を持ってマインドコントロールしていくような、
はい、
もしくは一種の宗教的なものにはめていくようなことも、うん、テキストよりも僕は音声の方がやりやすいんじゃないかと思ってるんですよね、
うん、そうなんですよね、
うん、だから そういう論点から考えてもなんかね、ちょっと気になるニュースだなっていう。うん、
そうですね、
うん。
まず最初の炎上に関しては、炎上しづらいメディアなのかっていうところに関しては、おそらく、そのテキストよりも、まあ、どこまで行っても多分その伝わる人の数が少ないんで、
はいはいはいはい、
あとその切り取られることがそんなにないと思うんで、情報が、
うんうん、
だからまあ炎上しづらいんだろうなと思うんですけど、
はいはいはい、
ただまあやっぱそれって程度問題で、
うん、
もう誰でも聞いてるようなポッドキャスターがまずいことを言ったら、うん、まあ炎上するよねっていうことだと思うんですよね、
うん、そうですね、
だからまあこれも言論として、まあ、ちゃんと脇を固めて喋っていくっていうのがまず大事、
はいはいはいはい、
だなと思いますと、
うんうん、
でもう一つの、その何でしょうかね、洗脳できるっていうのは、
うん、
これ本当にそうで、
うん、
東京工業大学の柳瀬博一さんっていう、
はいはいはい、
もともと日経 BP で、はい、うん、メディア論の教授を今されてる方なんですけど、その方がおっしゃったのが、ラジオっていうのがやっぱどのメディアよりも洗脳しやすくて、
うん、
独裁者がやっぱ使ってると、それを。
ほう。
で、やっぱラジオで声をかけられると、うん、なんかもうね、決起したい気持ちになるらしいんですよね。
なるほどね。
はい。一番こう、マインドコントロールに使いやすい。
やっぱりなのか。っていうか、僕、あと、ラジオショッピングなんかもいつも回想になるんですよ、個人的に。結構好きで。
はいはいはいはい。
ラジオショッピングって見えないじゃないですか。
見えないですね。
なんだけど、なんかね、美味しそうだな、そのカレーとか思って、いつもね、なんかね、
はいはいはい、
ちょっとサイトまで行っちゃうんですよね。だから意外に変な、なんだろう、動画広告とかよりも、
うん、
ちゃんと情報が入ってきちゃう。要はなんかあんまり飛ばさない、ちゃんと聞けばちゃんと飛ばさないので、
はい。
だからそういう効果は本当にあるんだろうなと思うんですよね。
そうですよね。
うん。
いやー、だからまあ、なんていうか、悪意を持って使おうと思ったら使えちゃうんですよね、多分このツールは。
使えちゃいますね。うん。
はい。だからまあ、その道徳の授業みたいですけど、
はい、
配信しようとしてる方は、そういったことはしないでくださいねっていう話だし、
うん、
まあ、あと、まあ、ちょっとね、これ、プラットフォーマーもテキストに比べて監視が難しいと思うんですよ。
難しいよ、だって聞かないと、まあ、いわゆる AI でもとにかく認識はしなきゃダメじゃないですか。
うん、なんですよ。
ってことは、多分テキスト化して AI で、それでスクリーニングかけるみたいな話
そうです
しなきゃなんないですよね。
うん、
結構大変よね、うんうん。
まあ、だんだんと精度は上がっていくんでしょうけど、
うんうんうん、
その音声で何を言ってたかっていうのが機械が、うん、その吸い出せるように。
はいはいはい。
まあ、なんだけど、まあ、むずいっすよね、なかなか。
まあ、それこそインスタライブでさ、
はい、
なんだろう、こう、裸になっちゃったらすぐバンされたりとかするわけじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。はい。
あのぐらいのスピード感でできるかっていうと分かんないよね。
うん、そう、分かんない。
もちろん裸にはなれないんだけど、音声だと。ただ、うん、言っちゃいけないこととか卑猥なことを言うこともできるわけじゃないですか、
うん、そうなんですよ、うん、後付けでね、ガイドラインが一応あって、うん、そういうふうにその公序良俗に反することは言っちゃいけないとは書いてあるんで、それこそPが入るような放送禁止用語とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ああいうことを言うと、まあ、後付けでそのなんていうか禁止されちゃうんだけど、
ね、うんうんうん、
ライブでね、それってなかなか防げないから、
防げないですね、
うん、うん、なんですよね。だからまあ、ひょっとしたらこういたちごっこが続いていくのかもなとか、そんなことも思いましたけどね。
そうですね。で、あとはやっぱり Spotify っていうその音楽というビジネスもやってるところが、なんかそういう反応になったかっていうのが、
確か
にちょっと象徴的な気がしてて。
だからあれですよね、完全に CGM のサイトで別に引き上げる人がいなかったら、
うん、
ほっとけっていうテーマあったってことですよね。
そう、そんなね、変なプレッシャーはかけれなかったかもしれないし、
うん、ですよね。ただ音楽の場合はもう本当に明確に権利者がいて、 そこに配信をしてる立場ですもんね。
そうそうそう。でそこら辺でね、ここの IP がなくなるのはきついから、
うん、
それをまあ、ね、一緒にやっちゃってる都合上、
はい、
うん、なかなかすごい難しい問題ですよね。ただまあもちろん間違った情報とかには注意はすべきだと思うんですけれども、うん、こういう手段を取られちゃうんだってことが、なんかプラットフォームによっては分かったんじゃないかなっていう気はする。
はい、うん、そうなんですよね。はい、まあ、というわけで、はい、この辺りで一旦締めたいなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、結構ね、この Spotify と上老眼問題が突きつけたものは、うん、まあ、この先のね、プラットフォームとやっぱりこうコンテンツメーカーの関係を、はい、やっぱりやっぱここでも問題が発生するのかっていうのを改めて浮き彫りにする出来事だったなと思いましたね。
はい、
というわけでお聞きいただきましてありがとうございました。この放送は我々が運営しているボイシーの風呂敷たたみんラジオにも配信しています。ボイシーでは音声の話だけではなくて、キャリアや仕事術の話もしていますので、ぜひそちらもお聞きいただければ嬉しいです。 そして Amazon Music Audible ではみんなのメンタールームという番組を配信しています。そちらも合わせてお聞きください。
はい、
この番組の感想についてはハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字でツイートいただけると嬉しいです。
はい、あのぜひあのこういうテーマで話してほしいみたいなリクエストもあればこのハッシュタグつけていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございました。